少し長引いた梅雨もようやく明けましておめでとうってな感じで、世間はようやく夏本番を迎えておりますね。まあ夏休みも始まって、巷ではお子様がわらわらと増殖しておりますよね。少しうざいでーす。はい、さて、昨今巷でわらわらしているのは子供だけではありません。夏休みとともに日本に配信されましたポケモン GO! まあ、リスナーの皆さんはもう体験されたでしょうかね、ポケモン。まあね、ポケモンを捕まえるために、老若男女が街に、公園にもうわんさか溢れておりますよね。まあ、噂によりますとね、日本中の引きこもりが、もう何年ぶりかで世間に出たなんていう話もありまして、まあ、それこそ、一億総ポケモン。まさに、日本中がバーチャル昆虫採集に、勤しんでいるんじゃないんでしょうか。まあ、夏休みの自由研究に提出しちゃう子供たちも少なからずいたりしましてね。ただし、危険な行為、交通事故、立ち入り禁止などの危険な場所でのプレイなどは絶対しないように、ルールマナーをしっかり守って遊んでくださいね。良い子のみんな、チャーチャイレおじさんとの約束だぞ。しかし、世の中どんどん進化していきますよね。ポケモンのように。お後がよろしいようで、チャチャ入れおじさん。さあ、ケイちゃん。
はい。
どうですか、ポケモン GO。君はこの部分をどう考えとるかね。
もう正直言って、
はい。
通勤すんのに大変です。
え、そうなの？
乗り降りにもう大変ですよ、もう。
あ、そうなの？
もう降りるとき、乗るとき。入り口の前でずっとやったもん、
ね。あれはポケモン GO じゃなくて他のなんか、あれメールとか見てんじゃないの？
絶対ポケモン GO ですとかなんか丸い球も見えましたけど。
どこで？別にそのポケモン GO で丸い球持ってるわけじゃないから画面の中で見えたの？
はい、画面ちょっと横に行ったら見えた
んですよ。じゃあポケモン GO やってるんだ。
ポケモン GO やってる。
お前のことを新種のポケモンだと勘違いしたんじゃないの、みんな。
そうですかね。わお
わおじゃないよ、お前。ねえ。しかしですね、まあ、なんだかんだ言ってもですね、
はい、
あれですよ。まあ、ケンちゃんがまあ、どうポケモンを考えてるかなんて、誰も気にしちゃおりませんけどね。
一番気にしてないのは、どこの誰ですか？
いや、私ですよ。だってまあ、ケンちゃんなんかね、まあ、ポケモン、ポケモンって言ったって、どう見たってバッタモンですもんね。
バッタモン。
というかさ、
はい、
ケンちゃん、なんか今日は、トークが、なんか上の空っぽいじゃん。
いやいや、そんなことないですよ。いつものケンちゃんでございますよ。
そう？
ええ。
あ、わかったわかった。あのさ、この後ね、チャチャ入れトークで、ほら、また、ケンちゃん、カタルシス。
はい。
またケンちゃんが語るコーナーあるじゃないですか。
はいはい。
だから緊張してるでしょ？
そんなことないですよ。役者がラジオで喋るのに緊張するわけないじゃありませんか。
誰が役者だって、お前。お前のことを役者だって思ってる人は世の中の何人もいないよ、お前。
大将も思ってないですか？
思ってないよ。
ええ
まあまあ、そんなことでね、ケンちゃんもかなり緊張しておりますね。そういうことで第45回放送始まりますよ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
お便りコーナー、
イエーイ。
ということでですね、
はい、
お便りまたいただきましたよ。
ありがたいことでございます。
君のイエーイは大きいんだよ。だから、
はい、
ね、マイクが壊れちゃうんですよ。
イエーイ、
はい、はい、イエーイってそれはお化けが出るような声
で、はい、
はい、ね、はい、ソシさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます、ソシさん。
大将ケンちゃん、こんにちワンダホー。
こんにちワンダホ
ー。夏だ、海だ、水着のお姉ちゃんだってことで、ついに8月に突入ですよね。ま、自分は何も変わらないんですけどね、各国省ということでございましてですね、
はい、
変わらないですかね、ソシさんね。
まあ、変わらないんじゃないですか。
夏は、お前なんでお前そのさらっと人のことを言うんだ、お前は。
はい、
変わらないじゃないですかって、
本人がそう言ってますから変わらないですよ。
お前はソシさんの何を知ってるって言うんだ、だから。
はい。
本当にお前は、いつの間にかお前なんか慣れ慣れしくなっちゃったよ、お前。
ソイさん、元気ですか？
いや、かわしいわ、お前。はい、今回、都知事選、ポケモン GO あたりへのちゃちゃ入れかと予想しておりましたが、ありとは渋いところをつきますよね。これね、ケンちゃんがね、もうどうしてもアリをやりたいと。ね、この間、亡くなったじゃないですか、アリがね。
はい、はい。
だから、あ、亡くなったといえばさ、
はい。
つい昨日、
また昭和が一人、
ね、
なりました。
千代の富士。
はい。
お亡くなりになりましたよね。
はい。
ねえ、ウルフ。もう、はい、昭和不正室の、不正室の大横綱ですよ、もう。
はい。
強かったもんね、千代の富士。
はい。
まだ61ですよ。
61。
もうそんなに変わらないですよ、僕らと。年。
うん、そうですね。僕もあと十何年。
大将の方が若いですよって、なんでそこで言えないの、お前は。
いや、僕のことしか考えない。
自分のことしか考えないじゃん、お前。本当に。ありといえば、私自身、ボクサーとして英雄だった程度の知識しかないので、今回は勉強させていただきますね。わかり、笑いって。ちょっとあの、ケンちゃんだったら勉強になるかどうかわかりませんけどもね。はい、まあちょっとどんなことを語るんでしょうか。多分、絶対あの名言を言うんだろうなということなんですけどもね、ソシさん。どうですかね、ケンちゃんの解説が果たして人の世の役に立つかどうかっていうのはちょっと疑問なんですけども。
はい。
まあ、でもあの、ソシさんね。あの、勉強してみてくださいよ。はい。それで、まあ、本屋行って、あの、アリの本買った方が絶対役に立ちますよ。
売ってますね、今。
チャチャイレ、おじさん。
2016年、6月4日。一人の天才ボクサーがこの世を去った。蝶のように舞い、蜂のように刺す。
アリよ、さらば。
モハメド・アリー追悼。まだ語るのか。猪木 VS アリ、世紀の対戦。
さあ、ということでですね、第38回放送で、まあ、アントニオ猪木異種格闘技戦4番勝負を、まあ、ケンちゃんが、拙い喋り方で語りましたけども、まあ、そのすぐね、後でなんと、もう本当直後ですよね。
はい。
あの、モハメド・アリが、この世を去ってしまいました。なんか、ケンちゃんが語ると、あの世にみんな行ってしまうのかもしれませんね。怖い、怖い、怖いですね、本当に。
怖いっすか、はい。
まあまあ、それは冗談でございますけども、はい、あんまり僕のことは語らないようにしてくださいね。はい、僕もアメリカ行っちゃいますからね。はいはい、まあ、それでまた、ケンちゃんの魂に火がついちゃって、まあ、猪木 VS アリ戦をもっと詳しく喋りたいということで、今回また、その企画になってしまったわけでございますよ。
はい。
ねえ。
はい。
なんか前は、ほら、ちょっとこう、ルスカ戦が長引いちゃって、
はい。
有田猪木をあんまり、よく語れなかったの、時間がなくて。
はい、そうですね。
ね。だから、ケンちゃんもちょっと、本当にもう一回語りたい、もう一回語りたいってずっと僕にね、枕元でもずっと囁くんですよ、そうやって、夜通し。
アリがケンちゃん頼むって言われたみたいなもんなもん、もんな。
英語で。英語で、日本語で。
日本語で、はい。
日本語でアリが言ったん。
あ、言いました。
枕元で。
それぐらいのアリも日本語分かるでしょ、勉強してる。
ケンちゃん、頼むって、
はい。
お前を知らないじゃねえか、アリは。
あの世にいますから分かったんですよ。日本中どこまで飛んでますから。はい。
なんで日本か、もう日本だってたくさん人がいる中で、
はい、
なんでアリのことを思ってるのはケンちゃんだけだと思ったのよ。
いや、それは、特に、もうラジオやってるの僕だけですから、僕の子にしないから。僕が一番だ。
僕だけとか、そういうふうに、本当にね、はい、お前は何様
ケン様です。
ケン様とか言うんじゃないよ。じゃあ、語れよ、早く。
はい。それでは皆さん、語らせていただきます。
はい、どうぞ。
皆さん、この世紀の一戦、我々猪木信者といえば、6.2。
アリじゃねえのかよ、猪木信者かよ、お前。
猪木とアリ、猪木信者で、それで、で、アリ戦がやっぱりあるんで、6.26 は、やっぱり僕らみたいな格闘技ファンには忘れないんですよ。
もうね、ケンちゃん今スイッチバチッ入りましたよ、もう。
これでなんか、
もうマシンガントークですよ。
昭和51年に、6月26日、
うん、
当時小学校4年生だった僕は、もう期待をして、いつもと違って必死に勉強して、その帰る日を楽しみにして、うん、すぐカバン持って、ダーって帰りましたよ、その日は。その日は。
何言ってんだか全然入ってきませんけどもね。
とにかく学校からすぐ帰って、これを見るために。
はいはいはいはい。
んで、そしていきなりなんか、買いに行ったらいきなり、パッと手洗って、ご飯食べて、パッと座って、ゴングがいきなり、ケーンってなりました。
ケーンってなったの？カーンじゃない？
カーンってなりました。
ケーンってなったって
言
って。
その時なかなか、なんか。
なかなか変か？
探り合いで、たどりと思っていましたら、
はい。
急に猪木が寝転んで、
はい。
なんか、アリのキックで、
あれ、アリのキックで、アリのキックで2回出したんだね。
で、アリキックとね、命名してた技を、ずっと続けて。
何ちょっともう一回はっきり言ってくれ。
その、命名に命名、アリキックになった。
命名、ヤギさん。
命名、じゃ、名前がアリキックとついた技が、猪木さんの技ってあるじゃないですか。
あります、あります。あの、寝転がってキックする、
ね。寝転がって、それをアリキックやってみて、それはしばらくもう、何ラウンドまで、ちょっとアリキックやってて、なんだ、猪木、いつもの猪木じゃないかって僕はがっかりしてました。
はい、いつもの猪木じゃないぞ。
どうした、猪木。
どうした、猪木。うん。
いけ
頑張れ。うん。頑張れ、猪木。うん。
時は小学校4年生はそう思いました。
小学校4年はそう思ったね。
ほんでただ50歳を前にした、僕が。
随分間空いたな。
で、40年経ってますから。
40年何も考えなかったんだ。
40年経ってますから。
はい、はい、はい。
そしたら改めて。
あんまり思い入れがないな、これはな。
改めて見ましたら違うんですよ。改めて見たら、最初から見たら、コーン、コーンと。もう結局いつもの、やっぱり、鋭くいつもの猪木さんです、猪木です。
はい、はい、はい。
あれキック、あれキック、あれキックでやって、見てて、はいほんで、そしてしばらくしたらもう、ありがもだんだん動きが止まって、
はい、
そろそろ勝負決まるんじゃないかなっていう感じまでやってたんですよ。
はい。
そしたら、あと5ラウンドの終わりかけで、
はい、
アリのパンチが、ちょっと入りかけたんですよ。
お、猪木に。
はい。
危ないね、それは危ないね、それは危ない。
素早くやって、うん、パッと避けて、ちょっとかすっただけなんですけど、ほんで、その日、アントニオ猪木さんの、頭に炭鉱部ができてて、ちょっと、まともに腐ってたら危なかったよって、まだそう言って言ってたんですよ。
それは誰が言った？
猪木本人が。
猪木本人がもう、あれまともに腐ってたら炭鉱部どころじゃ済まなかったぞと。
はい。ほんでしばらくやって、それは何回も何回も進んでるうちに、
はい、
やっぱりアリキックとかやっていても、よく考えたら、また猪木さんが語ってたんですけど、あれはアリだからちゃんと15ラウンドで持ったんですよ、あれは。あれは。普通のボクシャーだったらもう勝負で決まって完全的猪木の勝利で、見えない、見えない、猪木とアリの、一と一との大勝負でさらでは今考えら、無言のすごい、あれ。大将も見ましたか？
いや、見ましたよ。
50過ぎてから、50過ぎ
て
から。
だって50過ぎたら、それを見てみなきゃいけないんだって。
一つの50年
いや、君のその、法則が僕にはよくわからない。
いや、いろいろなんか僕の人生支えてくれたでしょうが、とにかく人生50年頑張れば、なんとかものが言えるって言われたんです
。僕が聞いたのは人生50年って、お前もう死んじゃうよ、お前。
はい。いや、50年生きたら、そっからなんとか喋れるって言う
んだよ。なるほど、なるほど、なるほど。50年生きたらなんか喋れるって妖怪になるみたいじゃないか。
だから、やっぱ50年ちょっと生きるのはやっぱ、重みがあるんですよ。
あ、そうなんだ。50年ってなかなか生きられないの？
なかなか生きれないけど、やっぱり50年生きて、なんか世の中もちょっと見れ、軽くっていうか、暖かく
してる。世の中軽く見ちゃうなんだろ、お前。
ちょっと暖かく
見れる。ちゃんと見れる。世の中軽く見ちゃうか、50年だったら。
だから暖かく見れるっていう。
ああ、なるなる。
20代、30代
の。軽くと暖かくは全然違うと思う。
20代と30代のように、すぐ怒ったり、諦めたり、ちょっと、まあ、しないように、はい。
なんでトーンダウンした今。
はい。やっぱり人、二三十年生きただけじゃちょっとわからないことが多いんで、はい。
わかりました。
はい。
熱く、ちょっとね、ヒートアップしましたけどもですね。はい、結局、
はい。
何が言いたいの？
だから、猪木とアルセンは、世界のもう、スーパースター同士の、すごい素晴らしい戦いっていう、その戦いに勝る試合はないということが決まりました。わかりました。改めて。
決まりましたって、君の中で決めちゃった。
改めて。
まあ結局さ、君の、まあその話したいことは、多分僕だったらわかるんだけども、
はい、
まあこういうことだよな。
はい、
結局、猪木対アリセンっていうのは、まあ、最初から猪木が寝っ転がった感じで、こう、15ラウンド戦って、なんかあんまりこう殴ったり蹴ったりもない試合で、なんか、世紀の盆戦、大盆戦だと言われて、まあお客さんとかみんなね、金返せとかいろいろ言われてたんだけども、あれはもう、アリ側がもう完全にすごい、ルールを決めちゃって、自分に触れないようにしちゃった。でも、アリはすごく猪木を怖がってたわけだよね。
あ、そうですよ。
ね、最初から。だからもうルールでがんじがらみにして、猪木に触らせないようにしたら、まあ自分はパンチ一発打てば勝てるんだろうってアリは思ってたわけ。だけど、やっぱそこは猪木で、そのアリキック寝っ転がって蹴るんだったら問題ないだろうって、それを発明したわけですよ。で、それで足をガンガンアリの足をね、蹴って、結局最終的には、もう見た目にはものすごく凡戦に見えたけども、あれはアリに完全にダメージ食らわして、アリのボクサー寿命を縮めたのは猪木だって話があるんだよね。
で、
帰りのエレベーターでアリはバーンって切って倒れちゃって、もうアリ、足が使えなくなっちゃってね。だから、やっぱあれの、本当の格闘技好きとか格闘技を詳しい人があれを見ると、やっぱ戦いっていうのは、やっぱりこう、プロとプロの一流のプロたちの、アリもそれをね、まあ、避けるたりいろいろして15ラウンドその足を蹴られながらも、よく耐えたということで、やっぱ世紀の、まあ、二人が、 戦ったいい戦いだったということなんだな。
はい、そうです。はい。
そういうことだよな。
そういうことさ。うん。はい、そうです。
なんだよ、それ、お前。何、ハーハーしてんだ、お前。
ハーハー
ってい
うか。
お前、なんか、エッチな本見たみたいになってんじゃねえか、お前も。
やっぱり、そこまでちょっと言いたかったんですけど、やっぱり。うん、
あ、でさ、ちょっと待って。
はい。
アリっていくつで亡くなった
の ?74 です、
74。あ、74ですか。はい、アリ、猪木は今いくつ
今74、同じです。
あ、猪木はどう、74なんですか、はい、猪木今74。
はい。
歌丸師匠お前79だよ、お前。あんまりあの二人変わらないんだとしな。
変わらないですよ。
二、は
い、
人が戦ったらどうなるんだって話なんだけども。
どっちが勝つんですかね。
それはもう歌丸さんだろ、お前。
やっぱり。
うん。滑舌は歌丸さんの方がいいと思うぞ。
はい。
うん。元気ですかって言うんで、猪木はな。
はい。
うん。うん。一目でいいから見てみたい女房がへそくり隠すとこ、みたいなね。そんなような歌丸さん。まあまあ、そんなことはどうでもいいんですけども。
はい。
まあ、ケンちゃん。
はい。
うん。ここでまとめてください。
はい。まとめるって。やっぱし、40、まあ、名勝負っていうのは。
はい。
まあ、時間が経ってから。
はい。
素晴らしい試合だったと思われるのが、それが、闘魂くさい歌、人生、プロレス名勝負です。
はい。わかりました。わかったような、わからんような。
チャチャイネ、王子様
皆様、ライブを生で見ていますか ?50 歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか
?Try to the next stage. アルファ。
緊急企画。東京都民以外は全く関係ないけど、新都知事誕生記念、真夏の都知事選を決める。小池百合子は東京のジャンヌ・ダルクになれるのか。はい。まあ、そういうことでですね。
はい。
まあ、ケンちゃんの一種格闘技戦カタルシス、
はい、
ね、短めで終わっちゃいましたけどもですね、
はい、
まあ後半はですね、まあ、はい、本当にちょっと社会派的な問題やりたいと思ってですね、はい、まあリゾート舛添の辞任に伴ってね、
はい、
行われました東京都知事選挙でございますけども、
はい、
まあ蓋を開けてみればなんと大圧勝で史上初の女性知事誕生ですよね。
まあ、そうです。
まあそういう結果になりましたけどもですね。もうなんか、あれ、8時票開票で、もう8時になった瞬間に当確で出てましたからね。
これはちょっと予想外でした
ね。あれはな、どういう集計なのか、まあ出口調査とかで多分ポーンと出すんだろうと思うんだけども、いきなりもう8時にさあ、どんな票開票かと思って、いきなり小池百合子当確って出ましたからね。ちょっとびっくりしましたけどもね。
はい。
はい。まあ今回の選挙はでもね、
はい、
ちょっとこう、始まる前からちょっと、まあ、バタバタしてまして、
はい、
まあ、もともとがそのリゾート舛添が、ちょっと、ごちゃごちゃ、ね、して、そこがまた、そっからまたごたごたして、その都知事選もごたごた、そのままのごたごたでなんか行っちゃっても、なんか誰が出る、誰が出ないで決まる、決まらん、靴下履いてるか履いてないかとか、そんなような話でね、大変なことになってたんですけども、まあ、いち早く小池百合子さんが私が、じゃあ、俺が、みたいなね、ダチョウ倶楽部のノリじゃなくて、誰が出るんで、じゃあ俺が、じゃあ、どうぞ、みたいな、そんなノリでダチョウさんじゃなくて、小池百合子さんが、いち早く表明をしまして、
はいはい、
そしたらなんか同じ仲間がさ、
はい、
そんなあいつあの子じゃなくてあのおばさんじゃダメだよって話で、
はい、
ねえ、あんなん出しちゃったら絶対良くないなんつってた何佐藤美作、石原伸晃、
まあ、元知事の息子さん
ですね。そうそう、慎太郎の息子ね。
はい。
まあ、慎太郎先生の息子が、
はい、
まあ、またイチャモンつけましたよ。
はい。
まあ、あの人なんか認めないよって言ったら、都議の親玉内田茂、あれがまたイチャモンつけまして、
はい。
そんなもん、あんなおばはんがまあやかんで、ね。言いましたから、もう大変でさ、小池百合子、だからもう、自民党の公認もらえません。
はい。
だったらいいわと、あんたん頼まへんって言って、
はい、
俺はもう決割ってしまいましたよね。
はい。
うん、そしたら、あれなんですよ、
うん。
自民党が担ぎ出したのが、増田博也。
増田博也さんですね。
なんか、実務のプロフェッショナルとか言われてるけど、あ、まあ、知名度はいまいち低いというね。
まあ、かった、はい。う
ん、で、まあ、それでまあ、その、分裂選挙なんて言われてまして、自民党、はい、公明党の分裂選挙なんて言われてましてですね。はい、まあ、どういう様子、 予想定するかと思ったら、そこに割り込んできたのが、野党推薦の鳥越俊太郎ですよ。
鳥越さん、はい。
ね。
はい。
まあ、病み上がりの人って言われて怒ってましたけども、でもね、ほんとあれはまあ、的確だと僕思いますよ。
僕もそう思いますよ。う
ん、だって、がん4回、まあ別に、がん患者は別にどうのこうの言うわけじゃないですけども、はい、小池さんも多分そういうつもり言ったんじゃないと思うんだけど、はい、やっぱり、激務なんですよ、都知事とか、首長さんとか、総理大臣とかのね。
総理大臣とか。
長の仕事って激務なので、やっぱり鳥越さんが耐えられるかっていうのはもう一番、ちょっと心配はしてたんですよね。
もう元気もりもりの人でも。
うん。でも70、あの人も4から。
66で、
6。76でしょ、猪木と同じぐらいでしょ、ってことはさ、で、他の人はまあ64なのでね、まだ10年も若い、一回りも若いわけですよ。
はい、
ね、だから、遊説もさ、見たら、その、小池さんと松田さんは、割と広めにぐわーって回ってるけど、あの人半分ぐらいしか回ってないんですね。
そうです
ね。鳥越さんは。で、それを考えてみても、やっぱりそのフットワークから考えてみても、やっぱこっちはちょっと鳥越さん健康的にどうなのっていう。もうそこが、だからまた2年ぐらいでさ、元気に耐えられなくなって、ちょっとこう、例えば、ね、病気になっちゃったり、亡くなっちゃったりすると、また選挙かよって話になっちゃうと。なると、これ大変だということでですね、はい。まあ考えておったわけなんですけどもね。はい、で、まあ、結局、そのまあ3人、まあでも、そっからまた史上初の。
21人
。21人出ましたよ。
はい。はい。
これどういうことって、これ、泡沫候補も泡沫候補すげえやつ出てましたよ。はい、政見放送見たら超笑っちゃいましたもん。あのね。これ、俺、一番好きなのは、こう、都知事選とかの泡沫候補の選挙演説、これ、立ち会い演説みたいなね、あの、政見放送。
はい。
あれ見るの最高に面白い。
はい。
うん。もう、後藤博樹とかね。なんだあれ、あいつは。
これから、出勤の皆様、そして、お休みの皆様、この放送は、人工主義ってなんだとかね、あるバカ野郎だな、あいつ。
本当にこんなことやって
る。やったんだよ、本当に。人工主義って、人工主義って言って NHK そこ全部ピーやピーってか、もう無音なんだよ。だから無音の政見放送って何なんだよって、あいつらが一人で動いてるだけみたいな。
ほんまにすごい
人。でも、それとかなんか、なんて名前だったかな、あの人忘れちゃったか、もう、本松子の覚えてないんだけどさ、NHK をぶっ壊すとか言ったわけあかんで、あの、キャッチフレーズ、あれがね、いや、都知事関係ないだろ、NHK ぶっ壊すのとって。そんなのいっぱいいましたよね。
ほんまに東京都のことを考え
て、あとなんか暗いおばさんで、竹井なんとかっておばさんもね、
暗かった
んですか。もうなんかよくわかんないおばさんでね、私はいつもどかどかどこにいるかもしれないね、みたいな。お前何を言っとんだお前はっていうね。
でも、こういう人がなったらどうなるんですか、東京は。
いや、だからもしその人たちを当選させるとしたら、もう都民がバカですよ。
はい。
うん。だから都民だってね、そんなバカじゃないですから。いや、だからまあ、でも、報道の仕方問題あるよね。スマイル党のマック赤坂でやるやつじゃないですか。
はい。
スマイルっていうおじさんおるでしょ。
はい。
あの人がなんか、その、党首討論会、立候補討論会みたいので、自分が呼ばれなかったっつって乱入して怒ってましたけどね。こんな不公平はないっつって、同じ協力金300万払ってて、こんな不公平なことはないっつって。だってそうですよ。だってテレビの取り上げ方もあれ不公平ですよ、確実に。ね。だって3人ばっかりフューチャーして、あとの残りの10何人はさ、他にはこの方たちがいますって言って名前パラパラって出すだけだよ、フリップで。
でも、なんかニュースで、2日間に混ぜて一人一人スポットをライト当てたらしいですよね。
ちょこっとね、終わりがけにちょこっとね。
ちょこっと、
うん。それでなんか、スポット当てられたおかげでなんかこいつ頭おかしいんじゃねえかって分かっちゃったみたいなやつおるからね。
はい。
スポット当てなきゃよかったみたいなやついますからね。
でも、サッチャーがよくでもいろいろと、いろんな候補者走ってましたよ、ほんと。
それは走るでしょう。候補者じゃないやつが走ってもしょうがないですからね。
本当か。うちの前には、増田さんが。
はいはいはい。
ね、
まあまあ、でもね。
はい。
まあ、蓋開けてみれば結局、小池百合子の圧勝なんですよ。はい。
大将思ってましたか？そんなに早く決まるとは。
いや、思ってはなかったけど、なんとなく小池百合子が、まあほら、世界の情勢から考えれば、ドイツのメルケルとか、イギリスも今度新しい女の首相になったし、でまあアメリカもね、これまあどうなるかわからないですけど、花札じゃないや、トランプ。
トランプ
と、ヒラリー。で、やっぱりヒラリーがなったらこれ女性初の大統領なんですよ、アメリカの。で、あと、あそこもそうでしょ？隣の韓国もパククネ、女性大統領ですよ。ってことはやっぱり世界はやっぱり女性を求めてる時代になってるってことなんですよ。時代の流れの逆らわずにいけば、やっぱり小池百合子、知事というのは、これからまあ時代の趨勢じゃないでしょうかね。
でも何年か前、
うん。
日本でも女性初の総理大臣と言われて、小池百合子さんがまあ候補、
ね。そうなんですよね。はい、だからその候補で出たので、今度まあ知事と。ということでそれでいいんじゃないかな。
うん、
まだまだ喋りたいこといっぱいあるんだけどね、もうちょっとまあ時間的にね、まああれになっちゃったんですけども、はい、まああの緑のね、あれが候補そうしたのかな。緑の、この緑。ね、今日緑できちゃったら偉いことになっちゃってるよ。僕なんかあの、特化しちゃって、あの、ね、後ろが透けちゃってね。
狙いじゃなかったっす
か？まあ、ラジオの方にはよくわからないかもしれないですけども。狙いじゃないよ。
狙いじゃなかったっすか？
うん、でもね、本当に後ろのレンガと僕のシャツ一緒に色になっちゃったって、大変なことになっちゃったんですけどもね。はい、まあ、でも、あの、緑のおばさんにはね。
はい。
まあ、ぜひ頑張っていただきたいものですよ。
はい。頑張ってもらいたいです。
うん。
チャチャイネおじさん、
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
はい、ということでですね。
はい。
まあ、都知事選の話なんかもっと本当にね、はい、3時間ぐらいできますよ。ああ、もっとして一晩中できますけどね。
はい。
したいなと思ってますけどね。まあ、悪口ですけどね、半分以上は。したいと思ってますけど、まあ、
はい、
もうエンディングでございますけど、
はい、
ね。はい、この番組ではですね、皆様のお便りを募集しております。まあ、世の中の矛盾、ドラマのパラドックスや、こうね、社会の矛盾、もうこう、都知事選の矛盾とか、もう参議院の矛盾とか、なんでもいいですよ。なんかおかしいと日本なんて、そんなネタも結構でございますのでね。まあ、私、大将にチャチャを入れてほしい方とか、ケンちゃんにチャチャを入れたい方、ぜひ番組までご一報ください。番組アドレスはですね、chacha@alpha-radio.com でございます。chacha@alpha-radio.com でございますので、そちらのどしどしお便りください。またね、私個人的にブログとか Facebook もやっておりますので、そちらの方もね、学べ政治で検索していただければ出てくると思いますので、ぜひ遊びに来てくださいということでですね、で、チャチャイレおじさんは、各週金曜日に、YouTube、ポッドキャストにて配信をしております。これ YouTube はね、今回新しいの試みでございます。でね、YouTube ではですね、チャチャイレおじさんで検索してみてください。で、そうするとね、アイコンが出てきますので、それで、開いてもらって、こう、チャンネル登録と。まあ、YouTube は皆さん、よくね、分かってると思いますけども、それでチャンネル登録していただくとですね、こうライブとか配信とか動画になりますとですね、これ今なんていうんですか、やってますよとかね、はい、その投稿されましたよっていう通知が来ますのでですね、はい、あ、通知来たんだって、そこまたクリックしていただければ一発で見られると。だから今よりも全然こうね、チャチャイレおじさんを聞いたり見やすくなってまいりましたのでですね、はい、ぜひ皆さん YouTube 登録お願いしますね。聞きやすくなりますよ。
はい。
はい。ということでですね、次回の収録日でございますけども、8月29日、月曜日、ちょっとね、間空いてしまいますけどもですね、8月の29日、もうね、夏も終わり頃になっちゃいますよ、これ。はい、ね、1時から、配信いたします。
はい。
で、ごめんなさい、収録をいたします。で、配信日はですね、8月、これもね、またちょっと変則になってしまいますけども、もう収録してすぐ配信します。8月29日に配信いたしますのでですね、はい、これ本当、この日だけちょっと特別の配信でございますのでですね、お間違いのないようによろしくお願いいたします。ということでですね、ケン、ね、ちゃん、
はい。
まあ、夏ですよ。
もう夏です。
ね。夏どっか行く？
なんか、行こうと思ってます。
あ、ほんと？
はい。
うん、行けば。
はい。
はい。ということでですね、また駆け足でやってまいりました。ちゃちゃいりょうじさんでございます。パーソナリティは大将こと学部選手と、
ケンちゃんこと水谷たけしでした。
はい。それでは、間が空きますが、次回も、ちゃっちゃっちゃ
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。